小話集第22話、草もみじと紅葉の旅。パート1、尾瀬の草もみじ。高校同期の有志でもみじ狩りの旅をした。一泊二日、2003年10月21日22日、尾瀬沼の草もみじと奥多摩湖の紅葉である。大阪からの4人を含めて16人、この大所帯を新潟の山男愛くんが丸々2日間マイクロバスで案内してくれた。愛くんは昨年の今頃僕を苗場山に連れてくれた友である。初日の10月21日火曜日は、草もみじの尾瀬沼湿原散策。東京発7時12分の上越新幹線 MAX305 号は、上野と大宮でも何人かをピックアップして、総勢を越後湯沢駅に届ける。駅前に愛くんが出迎えて、彼の苗場カントリーロッジマイクロバスに乗せる。天気予報は良くない。曇りのち雨。それでも愛くん、今日の尾瀬は大丈夫だよ。明日はダメのようだがね。仰せの通りで、これより先車両制限の三池に着くと、晴れ間がほの見えた。11時半。公営バスに乗り換えて沼山峠へ。沼山峠は尾瀬への福島県側入り口である。僕は数年前、尾瀬の後方日内ヶ岳に登った時、群馬県側の大清水から入った。あの時は夜行バスで行って4時過ぎ到着。苦難の参考だった。参道入り口広場は広い。愛くんに従って少し準備体操をしてから山歩き開始。12時過ぎ。心配した寒さはない。各自防寒具はバスに残し、軽めのいでたちだ。雨具は念のため携帯する。沼山峠から尾瀬沼までの参道は木道である。よく整備されていて危険はない。上りと下りが半々のなだらかな傾斜だ。大丈夫かしら。出発前、参道の厳しさを心配する声もあったが、案ずることはなかった。1時間ほど歩くと湿原に出た。厚い雲はすでに去り、爽やかな空に草もみじが生えている。黄色い紅葉。広大な草原が一面木の世界である。晩秋の尾瀬独特の景色に抱かれて、木道を伝うことしばし、尾瀬沼を見下ろす彫像小屋に着く。1時半。沼は沈黙している。薄雲なびく秋の空が実景に劣らず水面に生えている。周囲の草木も息を潜めている。人気の尾瀬は水芭蕉や日光キスゲだけではない。湿原と高山植物だけでもない。静寂の世界もあるのだ。遅めの昼食は山菜うどんをいただいた。空腹ではあれ美味だった。小屋の中はストーブ、夜間が沸騰している。尾瀬はもう冬なのか。三池発3時半のバスに合わせて2時過ぎ尾瀬沼を後にする。 キロ1時間の木道は雨に見舞われた。といっても軽い舟雨だ。酔いの傘を広げたり、色模様のレインコートを羽織ったり、足元にさえ気をつければ風情も味わえる。爽やかな秋空に迎えられた往路といい、小雨に息づく樹林の袋といい、尾瀬はそれぞれに豊かな感慨をもたらせたようだ。三池で愛くんのマイクロバスに乗り換えて、折り立て温泉湯の谷荘へ、新潟県北魚沼郡湯の谷村である。6時半着。湯の谷荘は3階建て、モダンで大きなホテルだ。200人は収容可能とか。宴会場も3つあって、一番大きいのが駒ヶ岳。浴場は趣向を凝らした2つの露天風呂付き。早速露天風呂で疲れを癒し、夕食の懇親会は駒ヶ岳にて。僕は忙しくなる。司会を引き受けていたからだ。案内名人愛君は開会挨拶にあたり、作詞北原白秋、作曲シューベルトとダジャレ混じりで三熊の会の歌を披露。もちろん自作自演だが、歌詞といい曲といい、朗々たるバリトンといい、衝撃のハプニングだった。歌詞のメモを所望したが、彼は拒否。残念。9時半に中締め。盛り上がった座は、二次会はあのねで、の提案で収めた。慣れぬ司会役で何を食したか記憶は定かでない。地の山菜料理が盛りだくさんだったらしい。また旅のなんだとか。ビール数杯と熱燗は覚えている。二次会は僕も騒いだ。リラックスも手伝って、得意の狂った果実を熱唱した。御前様近くでお開きにすると、風呂に入らないか？愛君が小声で目くばせする。高血圧を気にしながら、仲間5、6人でぬる燗の露天風呂に浸かること1時間以上。1時半過ぎて、やっと5人部屋の床に着く。先様の豪快な子守歌合唱に聞き入っているうちに闇に落ちた。パート2へ続く。